こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フィンランドの教育力なぜ、ピーサで学力世界一になったのかは、フィンランドの小学校教員であり、2児の母でもあるリッカ・パッカラへのインタビューを軸に、同国の教育が国際的な注目を集めた背景を検討する教育ノンフィクションである。2000年代の OECD ピーサでフィンランドが科学的リテラシー、読解力、数学的リテラシーで高い成績を示したことを出発点に、順位そのものではなく、それを支える学校の日常へ目を向ける。著者はヘルシンキで教育改革期から約10年にわたり教えた経験を持ち、教師、母親、保護者という複数の立場から制度と現場を語る。本書の目的は、特定の学習法で点数を上げる処方箋を示すことではない、教員養成教師の裁量、子どもへの教え方、校内支援、家庭との関係を通じ、教育の成果が単一の制度ではなく相互に結びつく条件から生まれることを、日本との比較も交えつつ理解させる点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ピーサの順位を教育の結果として読み、学校の条件へ問いを戻す本書の入り口は、フィンランドがピーサで上位に位置したという広く知られた事実である。とりわけ2006年には科学的リテラシーで1位、読解力と数学的リテラシーで2位となり、日本でもその教育制度への関心が高まった。しかし本書は、国際順位をそのまま教育の完成度とみなすような紹介ではない。ピサが示すのは、知識の再生だけでなく、読解や課題への対応を含む一時点の到達状況であり、その数字だけから日々の授業や子どもの幸福を直接結論付けることはできない。だからこそ著者は、なぜ高い成績が可能になったのかという問いを、教室、教師、支援体制、家庭という具体的な場へ戻す。N 年この視点には、他国がランキングを見て制度の一部だけを輸入することへの慎重さも含まれる。無料教育やテストの位置づけといった制度上の違いは大きい一方、フィンランドにも学習への適応が難しい子ども、いじめ、保護者対応など学校に共通する問題があると描かれる。理想化と悲観論のいずれにもよらず、高い成果を支える条件と現場の困難を合わせて捉えることが本書の分析の出発点である。次に、大学院水準の教員養成と大きな裁量を専門職としての責任に結びつける。フィンランド教育の要因として本社が重視するのは、教師を単なるカリキュラム実施者ではなく、高度な判断を担う専門職として位置づける考え方である。紹介される改革では、教員免許取得の水準が大学院段階へ引き上げられ、教員の専門性を高めることが目指された。ここで重要なのは、学歴要件それ自体が万能薬だということではない。子どもの理解度、学級の状況、地域や家庭との関係を見取り、授業を組み立て直すには知識と観察、説明責任を伴う判断が必要になる。その判断を教師に期待するなら、十分な養成と社会的信頼が不可欠だという論理である。 N さらに、教科書や時間割の扱いを含め、教師に比較的大きな裁量が認められる点も取り上げられる。細部まで外部基準で統一する方式では、授業は管理しやすくなる反面、目の前の子どものつまずきに合わせた変更が難しくなる。裁量は自由放任ではなく、専門性を基盤に、何をどの順番でどのように分かりやすく教えるかを選び取る責任である。本書はこの関係を、著者自身の教員経験に即して示すため、制度の名称だけでは見えにくい教師の仕事の重さを理解させる。さらに、分かりやすく教えることを個々の子どもを観察する授業設計として捉える第3章が扱うのは、子どもに内容を分かりやすく教えるという教育の中心的でありながら、制度論では見落とされがちな課題である。本書の関心は、テスト対策の技法を列挙することよりも、教師が子どもの状態を把握し、理解に届く形へ授業を調整する営みにある。学習上の困難は、能力を一律に測るだけでは把握できない。説明の受け取り方、すでに持つ知識、家庭環境、学校への安心感などが絡み、同じ教材でも必要な支えは異なる。教師に裁量があることは、この違いに対応するための前提となる。本書で語られるフィンランド教育は、宿題がない、落ちこぼれがないといった単純なイメージをそのまま肯定するものではない。就学時点での差や学校に馴染めない子どもの存在など、現場が抱える不均一さも視野に入る。分かりやすさとは、学習内容を優しくして基準を下げることではなく、子どもが学びに参加できる入り口を設計することだと読める。授業の質を教材や授業時間だけで判定せず、理解の確認と調整を可能にする人的条件まで含めて考える点に、本書の実践的な価値がある。落ちこぼれを防ぐ校内支援は、教師個人の善意ではなく、学校の仕組みで担う。本書は、教育成果を担任教師一人の力量に還元しない。第4章で焦点となる学校のサポートシステムは、学習発達、生活面で追加の支援を要する子どもを できるだけ早く学校の内部で支えるための条件として位置づけられる。高い平均的な成績だけを見るなら、成績上位層の伸びに関心が偏りがちである。だが、学習上の困難を抱えた子どもが支援から取り残されれば、授業は進みにくくなり、本人の自己理解や学校への信頼にも影響する。教育の質を広く保つには、困難が深まってから個別に対処するのではなく、日常的な観察と連携によって対応する必要がある。NN 著者は教師親、母親としての経験を交えており、制度を抽象的な美点として書かない。子どもの問題、保護者との難しい関係、仕事量の変化に戸惑う教師といった現実も示される。ここから見えるのは、支援体制があることは問題が存在しないことを意味しないという点である。わしろ問題が起こることを前提に、誰がどのように支えるかを組織化することに意味がある。教師一人当たりの子どもの数や補助的な人員をどう確保するかは、他国が制度を参照する際にも避けて通れない論点となる。最後に、日本との比較は模倣の提案ではない。教育哲学と家庭の役割を問い直す視点になる最終章では、日本で暮らした著者の視点が加わり、フィンランドの制度を日本へそのまま移すことの難しさが浮かび上がる。教育費の負担、標準テストの位置づけ、教師に委ねる範囲などは学校だけで決められる事項ではなく、社会保障、行政、保護者の期待と結びついている。そのため、フィンランド式を一つの技法として導入すれば同じ結果が得られる。という読み方は本家の趣旨に合わない。比較の価値は当たり前とされる日本の前提を相対化し、何を教育の目的として優先するかを問えることにある。言論同時に本書は家庭を学校の外側に置かない。母親でもある著者の経験を通じ、家庭でのしつけや子供との関わりも、学校での学びと切り離せない論点として扱われる。ただし、家庭だけに責任を集中させるのでも、学校が全てを解決すべきだとするのでもない。教師の専門性、学校の支援、家庭との関係が相互に機能するという見取り図が示される。政策の精密な比較分析を求める読者には、インタビュー形式ゆえの限界もあるが、現場の言葉から教育の文化的前提を考えたい読者にとって、この比較視点は有効である。結論として、本書はPISAでの高順位を入り口にしながら、順位の再現方法を教える本ではない。教育行政の担当者や教員志望者、現職教員、子どもの学びを学校任せにも家庭任せにもしたくない保護者に向く。特にフィンランド教育を理想化した短い紹介に物足りなさを感じる読者は、教師の仕事、支援を必要とする子ども、保護者との関係といった現場の摩擦を含む記述から多くを得られるだろう。NN 実践面での利益は、特定の授業メソッドを持ち帰ることより、教育改善の論点を整理できる点にある。教員養成の水準、裁量と責任、少人数化や支援人員、理解に応じた授業、家庭との連携は、互いに切り離せない。知的な利益は、国際調査の結果を教育の原因と混同せず、それを生む制度、文化、日常の関係として考えられるようになる点である言論類書には、フィンランドを成功事例として制度の特徴だけを並べるものや、日本との優劣を急ぐものがある。その中で本書が際立つのは、改革期から現場にいた小学校教師の経験を核にし、母親保護者という視点も重ねていることだ。学術研究の体系的な比較書ではないが、抽象的な制度論だけでは捉えにくい学校の日常を通して、優れた教育を支える条件と限界を具体的に考えさせる一冊である。ご支援いただける場合は、立花パックから、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。